今日も主の御言葉を共に分かち合おうと思うんですけれども、今日与えられている主の御言葉、使徒の働き8章の4節から25節にはどういうことが書かれてあったか、というと、最初ですね、教会にさまざまな人たちが増えてきて、教会のリーダーが足りませんよということで、7人の執事が立てられたんですね。で、その執事たちのやることは、貧しい人たちに給食、配食をする役割だったんですけれども、神様の御言葉を大胆に伝え続けていましたね。で、その結果、ステパノという人が一生懸命主の御名を、イエス様による救いを伝えていたんですが、そのことが影響力があまりにも大きすぎて、そして主の御言葉を伝えているのにもかかわらず、死ななければならない状況に陥って殺されてしまいます。そしてその迫害がさらに大きくなって、主を信じる者たちが家々を追われることになりました。そしてそのように苦しみの中ではあったんですけれども、じゃあただ苦しんで人々人がいたのかというと、そうではなく、散らされた人たちが喜んで御言葉を伝え続けて、さらに神様の働きが拡大し、そしてまた同じくステパノと同じように建てられた人でピリポという人がいたんですけれども、この人がさらにステパノと同じように神様の御言葉を述べ伝えていました。するとですね、その町に大きな祝福がありですね、たくさんの人がイエス様を信じ、しかし、その中には何か、変な新興宗教みたいなことをやってた人がいたんですけれども、その人もイエス様を信じました。けれども、その人が主の力を間違った方向、間違った方法や間違った動機を持って、こう求めたときに、この教会のリーダーである使徒である、ペテロやヨハネから大変厳しく怒られたというような内容が、今日の聖書の内容となります。今日はこのところを通して、タイトルにも書かれたんですけれども、偽物と本物、見せかけと本質というふうに理解してもいいと思いますけれども、このようなことをはっきりと区別して、私たちは本質的に主の恵みに預かるものでありたいなと願っています。それではですね、今日はですね、私たちも神様の御言葉、本当の祝福っていうのは何なのか、見せかけではない本当の祝福って何なのかっていうことを知りながら、私たちも主の恵みを御言葉から受けていきたいと思います。3つのポイントでお話をします。世俗的な幸せを超える神の喜びがあることを知りましょう。世俗的な喜びを、ごめんなさい、幸せを超える神の喜びがあるということ、世俗的な、予的な幸せを超える神による喜びがあるんだということを覚えたいと思います。私たち人間というのは誰でも幸せを求めるものです。何かこうストイックな人であったとしたとしても、何かを追求する人であったとしたとしても、結局それは苦しみながらも本質を求めていくっていう幸せを求めていることなので、本質的には誰であっても幸せを求めるものであるというふうに考えることができます。しかし、この幸せとは一体何かということを考えたときに、この状況や環境が整っていることが幸せなのかどうかと考えると、それは、こう疑問符がつくわけです。もちろん状況や環境が整っていること自体が悪いことではなく、むしろ整えていくべきであり、それ自体は良いことなんですが、それが整っているからといって幸せであるかどうかということはまた別問題だということを私たちが覚えたいと思うんですね。で、当時イエス・キリストを信じた人たちは、もう自分の力ではもうどうすることもできない罪の苦しみ、また自分の人生の虚しさというものと戦っていたんですけれども、今も変わらないと思いますが、しかしそれがイエス・キリストによって全く変えられて、罪の許しというものがあるんだということを体験した人々は、実はその信仰のために家を追われる事態になりました。今日の聖書の箇所4節を見てみると、信仰 行のためにどうなったかって言ったら、4節を見てると、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたとこう書いてあるわけですね。信仰をしていたら皆さん逆になることを願うんじゃないでしょうか。むしろ安定的であり、家庭の回復であったり、または定住ができるようになったり、仕事が安定したり、また本当に多くの人が社会復帰できていけるようなことを願うわけなんですよ。で、それ願っていいわけで、私たちの教会の働きも往々にしてそういうことのために使えている部分もあるわけです。で、これが悪いわけではないんです。悪いわけではないんですけれども、そうしようとして何か別に社会を混乱に陥れようとか問題を起こそうとしているわけではないんですけれども、ただただキリストによって人生の生きる意味をちゃんと回復してくださいねっていうことを言っているんですけれども、それに反対する勢力があって、結果的には家を失い、散らされるような状況になって、何のために石を信じたのかなってよく分かんなくなるような状況の中にあったわけなんですね。誰もこんな苦しい状況は歓迎したくありません。イエス様を信じた人たちが家を失っても喜んでいる、その家を失ったことを、その事態を喜ぶわけはないんですよね。当たり前の話ですけれども、苦しみたいからイエス様を信じているわけではありません。苦しみたいからイエス様を信じている人はちょっと信仰のあり方を変えてください。私たち別に苦しみたいからこの信仰を持っているわけではないわけです。しかしキリスト者たちはこのように散らされながらも主に感謝していきましたね。キリストの言葉を述べ伝えていったわけです。じゃあこの事態をどう理解したらいいでしょうかということになるんですが、それは一体何かというと、まずこの人たちがこの世において、得られる幸せとはもうはるかに次元の違う喜びがこの人たちを最初に満たしていたんだということを覚えてほしいと思うんです。もうこの世ではどう頑張っても得られない、行き詰まった生き方なんですよね。もちろんこの人たちが何か個人的に行き詰まっていたという話ではなく、もう人であるならばどうしてももうクリアできないさまざまな罪の問題、そして人生の虚しさというものをイエス・キリストの中にあって本当に喜びに変えられて、あ、この主であるならば大丈夫だという喜び、いやむしろ私は新しく生かされたっていう喜びにあふれているわけなんですよね。たとえ家があっても、また家族円満であっても、この救いが得られないほどの救いなんだということをまず経験していたということが重要なことです。で、その上で、このもう一つあるのが、今直面している苦しみがあるわけですけど、その直面している苦しみをはるかに超える主の御業が今も現在進行形で起こっているということです。家は失うけれども、家を持っていても絶対にできないことが今自分たちを通して起こっているので、なので主を褒めたたえずにはいられないという状況が起こっているわけ。私たちがこうあれば幸せだろうなと思うかもしれないですけども、そうあって幸せな状況が、自分の願った状況があっても絶対に自分では達成できないほどのことを、今家は失うし、いろいろな問題や課題苦しいんだけれども、それでもそれを超える神様、家を持っていても幸せに生きていても絶対にできない、それをはるかに超えてもっと本質的なことに対して神様が豊かに働いておられる。具体的にはどんなことがあったかって言ったら、もう中部の人や足の不自由な人が数多く癒されるし、霊的な問題、なんかもうこう人間の理性を失うようなさまざまなへんてこな状況があった、そのような人たちの中に理性が戻ってくる、回復される、家は失うけれども家を持っていてもずっと心の中で苦しんでいた、その苦しみがいくら家があっても慰められない、いくら慰めの言葉を聞いても慰められないけれども、主イエスに出会うとそれが一気に解決する。でももう家はないかもしれないけど、もうそれは後でまた建てればいいかぐらいの勢いで、まあ、私たちがまあそれをこう霊的に満たされていない状態でどう理解しようかっていうと、まあ まあ、家は失ったけど命は助かりましたみたいな、そんな感覚に若干似てます。若干似てるっていうのは何かっていうと、主イエスに出会うことはそれを超えるぐらいの喜びだっていうことなんですね。なので、でもその聖霊様に満たされてない状態だとそれを話してもちょっと理解しにくいので、一番私たちがこの分かりやすい状況っていうのは何かって言ったら、本当に大切なものが与えられたので、まあ、失ったけどまた作ればいいかぐらいのね、そのような思いになれるほどの喜びだったということですね。で、この人たちがそのような思いがあったわけなんですね。で、そのことを思いながら、キリスト者の生き方ってどういう生き方かなっていうふうに思うんですね。キリストを信じる者ってどんな人ですかって。罪を犯さない人がキリストを信じる人の生き方でしょうか、もしくは苦しみが全くないのがキリスト者の生き方でしょうかというと、疑問符がつくわけですよ。でもちろんですね、イエス様を信じて罪許されたものだから、罪を犯さないように、もうこれ以上また同じことを繰り返さないように願うものだし、また主の祈りで祈っているように、試みに合わせないでと、私たちが苦しみに合わないように、同じ失敗を繰り返さないように、苦しみに合わないようにって祈っていくのは当然のことなんです。当たり前のことなんです。苦しまないように、または罪を犯さないように、清い生活をしていくことを求めていくっていうことが非常に大切なんです。ところが残念ながら私たちはまだイエス様の完全な似姿のが回復されているわけではないので、肉体的な弱さがあったり、疲れてしまうと、肉体的にも精神的にも疲れてしまうようなことがあって、そのような弱い時にはいろんな誘惑を受けてそれに陥ってしまう、そういうような弱さを持っているものです。だから弱さによって罪を犯してしまうことも、またはこのようなどうしても信仰に固く立っていても避けることができないようなさまざまな苦しみっていうものがこう襲ってくるような時があるわけですよね。でも私たちに重要なことっていうのは一体何かって言ったら、罪を犯していないということを誇ることでも、苦しみがないということを誇ることでもありません。じゃあ一体何を誇るべきかというと、たとえ、罪を犯してしまったとしたとしても、主イエスのところに悔い改めて立ち返ることを知っている人、そして悔い改める人がクリスチャンです。失敗しない完璧超人がクリスチャンなのではなく、失敗した時に主により頼むことを知って、心から悔い改め、そして神様の方に生き方を変えることができる人をクリスチャンというわけです。つまり神様に頼ることができる人がクリスチャン、失敗しない、罪を犯さない人がクリスチャンなのではなく、神様のもとに立ち返ることを知っていて、失敗した時に失敗した自覚を持って神様の前に行き、そして正しい方向に歩みを進めていく、そういうものであるということですね。ですから謝ることもそうですし、また弁償することもそうですし、また主の前に生き方を変えることもそうです。悔い改める恵みを知っているものがクリスチャンだと言えます。そしてもう一つ言えることは何か、苦しまないのがクリスチャンなんじゃなくて、神様にあっては苦しみがあっても神様の導きと力によってキリストの福音を述べ伝えていけるようになるものがクリスチャンです。つまり私たちが苦しみがないことを誇るのではなく、苦しみの中で主に頼ることを知っているもの、そして苦しみの中でも主が働かれていること、これはもう自分ではどうすることもできないようなものです。自分ではどうすることもできないような状況なんですけど、イエス様に頼る、聖霊様の助けに頼る、そのような力を受けていくときに、私たちはキリスト者としての力が豊かにあふれてくるんだということを覚えたいと思うんですね。だから私たちが今日求めているのは状況や環境なんでしょうか。これらのものが悪いわけではありません。神様、安定的な家を与えてください。神様、安定的なお仕事を与えてください。神様の栄光を表すために何も悪いことはありませんので、求めてください、いいです。しかしそれこそが目的になっているのであるならば、いずれあなたからその仕事は去られるし、いずれあなたが求めているものも虚しくなります。必ずあなたが求めたそのような予的な状況は必ずなくなります。そんなこと言えるんですかって言います。もうこれ 100% なくなります。もう 100% なくなります。 あなたが美しさを求めようと、200年後には骨が残ってるかどうかです。骨すらも残ってないかもしれません。目先のことを言うと怒られそうなので、100% っていうのを絶対に納得できる形。あなたが持っている家、あなたが持っている体、すべて塵になります。100% です。あなたが求めたものは必ず塵に戻ります。だからそれこそが本質ではありません。それは今日を生きるためには必要なものなので、今日肉体があるうちには神様が必要なものを与えますけれども、それもやっぱり神様の栄光を表すために与えられているものです。だからもっと大切なことは、目に見えるよりも目に見えないものの方が重要だし、この何か予的な、この世俗的な富とか名誉とか栄誉とか、こういうものをよりもやっぱり愛の方が重要だし、これ究極的にいくと何が重要なんですか？絶対に滅びない神と共にあるということが重要なんです。全てのものは滅びますが、神様は滅びません。なので滅びない神様と共にいると滅びないということになります。肉体は滅びます。しかし私たちの魂の救いが主にあるんだ、神様にあるんだということを私たちが気づいたときに、今日限りある生き方も変えられていきますと、この永遠なるものにつながる生き方をしていきます。だから今もしこの永遠なるもの、この滅びないものに得る ここにあるのにもかかわらず、目の前にある問題がやってきたときに、目の前の問題が解決されることをとって永遠なる方から離れるのであるならば、それは本末転倒であり、それから10年や20年や30年や40年、ひょっとすると60年や70年や80年いくかもしれませんけど、結局最後には後悔することになります。なので、初めから主と共にあって苦しみの中を通っていくと、もはや家や仕事によらない幸せがある。家や仕事や名誉に関係のない幸せがある。そうなったら強いですね。本当に強いですね。受験に落ちました。それでもまた受験にトライアルすればいい。祝福は豊かにある。それよりも受験に落ちたことをくよくよしてるんじゃなくて、今さらに勉強される期間があと1年も増やされた。ハレルヤ。勉強一生懸命してたら仕事してないって怒られない期間が1年もある。あともっと主と交われる時間が、生き方が変わるんですよね。だからそのような生き方になってください。この世のいいですか。だからといって世捨て人みたいな生き方しなさい。もう勉強したって仕方がない、仕事したって仕方がない、そんなこと言ってないですよ。それらのものは与えられていくし、それらのものを用いて神の栄光を表していくわけですけれども、でも今日私たちが本質的に満たされているところ、この神様との関係性、予的な物質的なさまざまな祝福を超えた主の喜びがあふれていることが起こると本当に幸いなことです。ここでいろんな病の方が癒されて大きな喜びが発せ、その町には大きな喜びがあったと書いてありますよね。もう私たちがこの状況や環境を超えた主の喜びを味わい、それを味わっていると私たち自身を通しても神様の影響力が伝わっていきます。で、それはその喜びは私たち自身にとどまることではなく、横の人たちもその町全体にも伝わっていくことです。軽々しいことを言わないんですが、私たちが病になったら病になったことが悪いんだとか言って悩むかもしれませんが、もはやいいですか、病になったことを悩むのではなく、この病を通して神様は何を表してくださるかどうかっていうところに注目することの方がもっと大切なんです。 神様はこの病を癒してくださることによって神様の栄光を表してくださることでしょうか。神様はこの病の中で主の同じような苦しみを持っている人たちと共に味わうことが重要でしょうか。また神様、このような苦しみを、あなたはこのような苦しみよりもはるかに重い苦しみを負って私たちを救ってくださったんだという神様の愛に気づいていくことでしょうか。いろいろなことがあると思いますけど、私たちの視点が変わるんです。生き方が変わるんです。もちろん癒されること、健康であること、ね、不健康であってもいいと言ってるわけじゃない、健康であってください。でももしどうしても避けられないような病や怪我、そういうようなものが起こったとしたとしても、いやこれは私の信仰が悪いからだと、そういうふうに考えるのではなくて、主を悔い改めるところは悔い改めます。でもこれを通して神様は何を起こしてくださいますか。主を喜びながら歩んでいくと、家を追われた散らされた人たちみたいに、その家は追われましたけれども、もっと素晴らしい喜び、もっといいところが用意されていたということになります。目の前の苦しみに注目するのではなくて、神様に注目する生き方となることが非常に大切なんだということで、また神様はそのように助けてくださりもなさる方だということですね。2番目のポイントです。主の力は主の御心に従った時に表されるんだということを覚えましょう。主の力っていうのは主の御心に従っている時に表されますよということですね。まあ、聖霊に導かれましょうという話をしているわけです。9節から13節を見てみると、このシモンという人が出てきます。で、これ今この町はどの町かというと、サマリアという町なんですね。ユダヤ人にとってサマリアっていうのは似て非なるところで、外国人、さらに全く第三国の外国人から見ると、まあ、同じような人たちがなんで争っているのかっていうふうに思うかもしれませんが、サマリアっていう人たちはもう偶像礼拝も全然 OK みたいな感じだったので、まあ、神様も大切だけど別に偶像礼拝も別にいいんじゃないみたいな感じでやっていったので、ユダヤ人の人たちはやっぱり神様だけって言ってたので、ちょっと合わないんですよね。だから、敬遠してました。同じようなルーツがあるんですけど、同じイスラエルの民なんですけれども、しかしこのサマリアに住んでいる人たちに対して非常に差別的な意識がありましたということなんですね。霊的な区別とも言ってもいいかもしれません。けれども神様そんなことを超えて、このサマリアの町でものすごく神様の働きをたくさんされたんですよね。たくさんされたんです。でも当然そこには、この神様に従おうと思っているものが、こういなくてですね、神様に逆らおうとしているものがいましてですね、このさまざまな神様のものじゃない魔術を行っていたシモンという魔術師がいたわけなんですね。そしてこの人はかなりの影響力を放っていたんだということが聖書によってはっきりと記されている。しかも短い間だけじゃなくて、かなりの長年にわたって影響力を放っていたということが明確に記されています。しかしそこにピリポがやってきて、この建てられたステパノと同じように建てられたピリポという人がやってきて、別に十二使徒ではないんですけれども、初代教会の給食係だったんですけど、霊的に満たされている人でですね、一般の信徒というふうに理解していいと思うんですけど、霊的に満たされる人がやってきて、でそこで神様の御言葉を述べ伝えて一生懸命話して、主の御言葉の通りに仕えていくと、たくさんの人が癒されていって、ってそういうことが起こっていた結果、このシモンでさえ、もうこう太刀打ちができないんで、もう私のやってることは見せかけに過ぎない、あこのキリストの言葉こそ、キリストがなされていることこそ本物だと言って、もう認めざるを得ない、力関係で見たらもう圧倒的だということで、もういくら今までのプライドとかあったとしても、もうこれは太刀打ちできないということでですね、キリストをこのシモン自身が信じるようになっていきますね。でしかし、このサマリアの人たちっていうのは、やっぱりこの目の前に起こっている現象に、むしろ こう目の前に起こっている現象に影響される、そういう部分がまだまだ強かったわけですね。そもそも当時の人たちはこの魔術師が起こすさまざまな魔術によって、おお普通じゃ起こらないことが起こっているというふうに惑わされながら、そしてこれこそが神だみたいなことを言ってた人たちなので、それよりもはるかに素晴らしいことを主がなされて、それでイエス様が本物だっていうふうに思えたんだけれども、結局やっぱり目の前に置かれている状況っていうことに影響されている傾向がまだまだ強いわけなんですよね。ですから、そういうふうになっていったことは、もちろん使徒の働きの一章の8節にあるように、ユダヤからサマリアに伝わっていくこの福音の流れが御言葉の通りに起こっているわけなんですけれども、これらのことが、ただただその目の前のことに起こされたことにびっくりしている、そういうような状況じゃなくて、しっかりと信仰が生きる、信仰に生きる御言葉が表面上に私たちが、あすごいねって感じて感動したり驚いたりしてるのじゃなくて、むしろその影響力、それを見て喜んでいるものじゃなくて、まさにその感動を持って伝えていける人、まあ、先ほど新学生のこのお菓子の中にもあったと思いますけど、私のようなものが伝えられるでしょうかと思うんだけれども、大丈夫です、伝えられます。なぜならばあなたが伝えてるんじゃなくて聖霊様が伝えるからです。なので、この聖霊によって、神の霊である聖霊の満たしを求めたときに、私たちはそれができます。私の力で伝えようとするとできないんですけれども、聖霊様が満たされるとそれができるようになります。それは私が伝えてるんじゃなくて、神様が私を導き、神様の御心に従ったときに神様の影響力が出ていくからです。だから今私も皆さんの目の前に立っていますが、私が優れているものではありません。私の一生を今スクリーンに流すと皆さんに出ていきますでも御言葉を語ると皆様集まってきます。ですから、そのように私たちは御霊に満たされるっていうことが非常に大切なんです。なので14節から見てみると、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに遣わした。ちゃんと秩序を持っていますね。ちゃんと秩序を持って動いていますよ。霊的なことも秩序がありますよということが見えますね。15節、2人は下っていて彼らが聖霊を受けるように祈った。彼らは主の御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ彼らのうちに誰にも下っていなかったからであった、とこういうふうに書いて、そこで、2人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた、とこう書いてあるわけです。これは一体どういうことかっていうと、彼らはイエス様のことを同意していたんです。あ、素晴らしいことだ、あ、偉大な神の力はまさにイエス・キリストから出てくるものなんだということは認めていたわけなんですけれども、いいですか、認めていたわけなんですけど、彼ら自身が聖霊の影響力を放っていくことができていないです。それを喜んではいるんですけど、彼ら自身が神様の影響力を放っていくことができます。さあ、皆さんに聞きます。今日礼拝することが楽しいでしょうか。楽しいという表現がいいかどうかわからないし、礼拝することが喜びにあふれていますでしょうかって言ったら、喜んでいなければこんな長い時間座ってない、暑い中座っていないと思うんです、基本的には。でもう一つ質問します。皆さんが家に帰ったとき、主を喜んで伝え、周りの人が喜んで集まれるような、そういうふうなことができますか。別に牧師先生が来なくても、教会のリーダーシップが来なくても、そうなるとチャレンジ受けるでしょ。受けないですか。受けるでしょ。でどうしたらいいんですか。僕にはできませんって言うんですか。それはあなたの力で頑張ってるからですよね。どうするんですか。聖霊を受けなさい。御霊に頼り、あなたが用いられてするんです。あなたにも御霊は力を与えてらっしゃる。御言葉に従い、御心に従うと、あなたを通してですら神様の栄光が現れます。誰を通して。教会全体、いや違う、あなたという人を通して栄光が現れてくる。だからこの人たちも、いや、つい最近まで偶像礼拝しまくってた人なんですけども、 真理も何も分かってない人たちだった、もっとは世俗的な人もいたかもしれないね。長いものには巻かれた方がいいんだと思って生きてたかもしれない。文化に巻かれたら大丈夫、ね、そんなわざとらしいことしなくても波風立てないで、なんか日本人っぽいですけど、サマリアの人たち日本人っぽいですけど、でもね、聖霊に満たされて、その人たちは聖霊に満たされていた。つまり聖霊に満たされ、横の人が見ても神の影響力があふれてる人になったんです。その人たちが立派な行いをしていたからでしょうか？違いますよね。だってつい最近まで知らなかったわけですから、魔術を見ておおって思ってたわけですから、常にオーディエンス、観客だった人たち。でもそうではなく、聖霊様によって満たされて、神様のプレイヤー、まさに主によって用いられる人たちに変えられていったんだということを思います。私たち、この御言葉を伝える時も聖霊の助けを常に求めます。これはもう常にです。常に、もう常に経験によったらもう自分の力で言う、経験によると、経験に頼るともうそれはすでに自分の力に頼って、経験を無視する必要はありませんが、しかしその経験があっても今日主に頼ってください。そしてその主に頼るならば、今日あなたの経験を超える祝福が今ここで起こってき、あなたが用いられていくのに、今日も聖霊様に頼り、主の御心に従うものとされた、聖霊の導きに従ってやるときに、その栄光が、聖霊の導きに従ってペテロとヨハネが来たわけです。サマリアなんてところに根本的にはユダヤ人の人たちは毛嫌いしてるから行きたくないんです。でも聖霊に満たされたら行くしかないよねって、行くしかないよねって言って、でそして、ああ見たら分かるんです、あ、表面上のことの同意はあるんだな、でも本当の心の奥に、あ、神様を喜ぶ喜びが入っていないんだな、だから祈ったんです。そしたらその喜びがあふれんばかりになったというのが今日のところですね、書いてあるところですね。だから今日も私たち、聖霊によって共に語り、聖霊によって主を求め、聖霊によって使わされていきましょう。3番目のことです。信仰の方向性をいつも主に向けましょう。信仰の方向性、ね、何が見せかけで何が本物か、予的な幸せっていうのは見せかけである可能性がありますよって、神様から来るものもあるけれども見せかけのことがあります。本質的なことは神様との関係性ですよ。2番目のポイントは一体何だったかっていうと、本当にこう何かが現象的なことが起こっている、何か立派なことをしているっていうことが重要なこと以上に、御心に従っている、神様の御心に従って聖霊の助けを受けている、神様の導きを受けていることが重要ですよっていうことを言っているわけですよ。何が本物かに。3番目のことは一体何かって言ったら、信仰の方向性です。何が本質的な信仰の方向性で、何が本質的じゃない信仰の方向性なのかということをちゃんと見分けなければいけないよということです。18節を見てみると、シモンは間違った方向性で主の御霊を求めました。シモンは使徒たちが手を置くことで御霊が与えられるのを見て、使徒たちのところに金を持っていて、19節、私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるようにその権威を私にもくださいと言ったということですね。はい、皆さん、こう手を置くだけで聖霊充満する人になりたいですか、なりたくないですかって言ったら、私はなりたいと思います。皆さんなりたくないですか？なりたくないんだったら、なりたくなるように私がもっとメッセージしないといけないなと思います。なりたいと思うんですよ、なりたいと思うんですよ。だって癒すことが、だって本当に人を生かすこと、生かす働きができるんですよ。もう毎日毎日仕事をしてね、毎日毎日仕事をして、自分も殺し相手も殺すような仕事、ただお金だけもらうような仕事をしてるわけではないんですけれども、時々そんな思いになってしまうような時、でもこれは人を生かす、お給料も何ももらえないかもしれないし、けれども人が生きていく、自分も生きる、そのような働きができるんだったら本当に素晴らしいじゃないですか。もちろんね、生きるための必要も与えられてくると思いますけれども、でも本当に誰かを生かす、そういう働きをね、私たちができたらいいなと、そういうふうに願うものなんですけど、これ方向性を間違えると野心になるんですね。それ自体はいいことなんですよ。私は皆さんが聖霊様に満たされて、もうね、ステファン殉教怖いなと思うかもしれないけど、もうピリポとかね、本当に神の影響力を放っていく一人一人になってくださることを信じています。信じています。 30年前は僕はそこじゃないですけど、パップスみたいなところで鼻垂れながらね、毎回礼拝に遅れながら、西野君今日も遅れたの、とか言いながらでそうやって礼拝を捧げていたものですし、そんなものでしたけれども、こう主の御言葉を語るようにしてくださったのは神様です。だから今ここで座っている人たちは、この後行われるパップス礼拝とかで子どもたちがなんかもうね、神様素晴らしいとかね、教会のものを壊してただひたすらいたずらをしている、そのような子どもですら神様の栄光を表すような、その中にパウロがいるしペテロがいるんだって思いながら伝えています。皆さん必ず皆さん自身もそのように変えられていくっていうことを信じながらやっています。だから霊的なものを求めることは良いことです。さらに主の栄光を表すことができるように私の生き方を清くしてください、また私がこの霊的な影響力を与えることができるようにさせてくださいと願うことは、神様の御心とも合致する良いことです。でもここでね、シモンはね、私にも権威を与えてくださいって言ったんです。この言葉だけを見ると、まあ、ちょっと金が入ってきてるので言葉だけ見ても問題があるんですけれども、まあ、言葉だけを見ると別に悪いことをしてるわけではないんです。でもね、こういう時っていつも私たちが注意しないといけないのは、立法主義だとか野心だとかそういうものっていうのは明文化されないんです。いつも人との関係性の中で出てくる目に見えない方向性なんです。法律に書かれてある法に書かれていることじゃないから何してもいいとか、法を守っているので何してもいいとか、そういうふうに考えることは大体その方向性を重視してないんです。ただ目に見える形だけを重視している考え方になります。大概そういうふうにすると何でも問題が起こるでしょ。賛否両論が起こるわけです。それは法の限界というところがあるわけです。私たちの行動の限界というところがあるわけです。じゃあ一体どうしたらいいのかって言ったら、その方向性、信仰も方向性が重要なんです。主イエスキリストを信じてあなたは救われることを信じますか。はい、信じます。表現としてはそれは正しいことで何の疑いもないことなんですけれども、その告白の表現に出てくるその心、目の表面に出てきていないその心が重要です。その心の向きと言ったらいいでしょうか、信仰の向き、魂の向きと言ったらいいでしょうか、そのようなものが非常に重要で、これっていうのは目の前に起こってきている現象とか奉仕とかからは判断しきれないものがあります。人間の心って複雑でね、罪を隠すために良いことをする人がいます。はい、やったことある人あるでしょ、あるでしょ。奥さんとの約束を破った時に奥さんの好きなものを買って帰るとかね はいはい、みたいな感じですと、とにかく今現在進行形でもそういうことがあるかもしれませんが、とにかく良いことをしてるから良いでしょと思って、この人は良い人だなと思うかもしれないけど、心の中には罪を隠してるっていう方向性があったりするんです。だから目の前に出てきていることだけでは判断ができませんということがあるわけです。優しい人が優しいのかって言ったら違う可能性がある。優しい人が優しくないことだったら、優しい人が私を利用しようとしてるかもしれない。厳しい人が私に対して優しくないわけではない。厳しい人が本当に自分が倒れるときに助けてくれる人になるかもしれない。表面上のことでは見えないんです。どうせというんだということなんですよ。だって表面しか見えないのでね、私たちは。だからでも神様は私たちの心を見られているんだということをはっきりと覚えなければいけません。シモンは表面的に主のことを求めたんだけど、やっぱりその中でやっぱりところどころに見える問題性が見えたわけです。あ、こいつは金を持って自分のために神の力を利用しようとしているんだなという野心が強かった。シモンは洗礼を受けてるんでしょ。ちょっとここで注意したいんですけども、シモンはイエス・キリストの力を見て洗礼を受けたんです。でイエス様以外、イエス様が最も力強い方なので、そのあり方でもイエス様にたどり着くんですけれども、でもシモンはイエス様の影響力を放つことができません。なぜならば本質的な神様との関係を喜んでいるんじゃなくて力を求めているに過ぎないからです。 イエス様を信じて洗礼を受けているんですけれども、しかし本当に求めるべきものが一体何か。今日私たちも何か家内安全商売繁盛のために教会に来ているんだというならば、別に悪いことではないんですけれども、いいですか、悪いことではないんですけど、ずれている、本質的にずれているのであるならば、その信仰は間違っています。家内安全商売繁盛を願うことは間違っていません。しかしあなたが主を求めていないのであるならば、ただ主の力だけを求めているのであるならば、その信仰の方向性は間違っています。信仰の方向性が間違うと、そこから出てくる実は神様の影響力ではなく、あなたの罪の実が実ってきます。なのでここには気をつけていく必要があるんです。シモンは金で神の力を買おうとして、ペテロから厳しく叱りを受けます。その後悔い改めてるからきっと大丈夫だったんだろうなと思いますけれども、神様の力を求めることは悪いことではないんですけど、それを自分のために引き寄せるような働きに用いないでください。いいですか、御塗り教会は CGN テレビとかを通して家でも礼拝ができるように助けていますし、今もオンライン礼拝ができるように放送もしています。いいですか、怠惰なクリスチャンを作るためにこんなことをしているわけじゃないですからね。必ずその成している意味を覚えておいてください。あなたが怠惰にするために便利にしているわけではないんです。そうでないと礼拝ができない状況に置かれている苦しい人たちのためにしてるんです。元気な人はここに出てきなさい、元気な人は使いなさい、むしろ奉仕をしなさい。何のために？神の栄光を表すために。私の方に神の力を引き寄せていくのではなく、私が神の栄光となるために主を求めて主の力を求めてください。神様に従うもの、神様の用いられるものとして主を求めてください。でも人間はどうしても自分もこうね、顧みられないとやっていけないですから、ちゃんと神様は私たちも顧みてくださいます。だから安心して、だから最初にまず神様へ、神様、イエス・キリストは私たちを死んでも救い導かれる方です、復活されてね。だからその方が、私たちが一生懸命主の働きをしているときに、苦しんでもうダメですって言ってることに時に放っておくわけがないですから、どうぞ安心して、必要のすべては神様が与えて、それは力であっても、また心の平安であったとしたとしても、必要な財であったとしたとしても、主の御心に従うときは豊かに備えられていくんだということを信じて、私たち自分の方に引き寄せる生き方、自分の方に向かう生き方をするのではなくね、主に従う、いつも主に助けを求める。そして私たちが求めているのはまさに神様ご自身だということ。神の力を私たちは求めているんじゃなくて、神様を求めているんだ。これらのことは私たちの人間関係にもこう還元することができます。私はその人を利用しようとしているのであるならば、やっぱり苦しい人間が、でもこの人のためにということを起こっていくと、むしろ自分が助けられることもたくさん起こるし、愛の関係性がある。野心ではなく愛することを選んでください。神様を愛し、また隣人を愛する、このように主の御言葉に向かう方向性というものが私たちの中に豊かに回復されていくことを信じます。今日私たちを本当に愛してくださる方は何なのか、私たちに本当に必要なものは何なのか、目の前の富で私たちをこの神様から離そうとするものに気をつけてください。偽物はたくさん世の中にあります。本物だから厳しい時もあります。でも本当に私を生かしてくださる本物が何かを求め、またそれを愛し、その中で愛を感じ、その愛されたことを豊かに伝えるお一人一人となることを、今日聖霊様に頼ってそうなることを信じ、皆さんを豊かに祝福いたします。お祈りいたします。